音いろいろ。こんにちは、森優太です。前回は音いろいろのページで発信している音源がどのように録音されているかをお話しさせていただきました。今回は今までいろいろな音の録音をしてきて工夫していることや失敗したことを話したいと思います。まず録音するとき、一番の心配やヒヤヒヤすることは、録音の最中に急に雨が降ってくるなどの天候の変化です。山の中では、急な雨になっても大丈夫なように対策をしようと心がけています。録音機を一晩山の中に置いてタイマー録音をする際には、100円ショップなどで雨よけになる録音機と同じくらいの大きさの箱を用意します。マイク部分はウィンドジャマーという毛糸のようなふわふわしたカバーをかけていますので、そのマイク部分だけ外に出るようにして、マイク以外の部分を箱に入れて濡れないように保護します。その上でスポットを探して木の枝などに紐でくくりつけて、多少の雨が降っても大丈夫なようにしています。ただ、どうしても強い雨になってしまうと、水が染み込んで機械の部分が濡れていることもたまにありますが、今のところ機械の故障には至っていません。失敗から学んだこともいくつかあります。一つは録音するときのボリューム調整、音源との距離感です。これがなかなか難しく、野鳥の声、水音、機関車の音などいろいろなものに挑戦しようとすると、その度にマイク感度や録音ボリュームの変更、音源によって機械をそれに近づけたり逆に離したりすることが必要なのだということに気がつきました。なぜかというと、最初の頃は野鳥の声を中心に小さめの音を録音していたのですが、途中から機関車や水音、教会の鐘などの大きめな音を録音するようになりました。それに気がつく前は、自然音と同じボリュームや距離で録音をしてしまい、音割れがひどくて使い物にならず、せっかくのチャンスを逃してしまったという経験を何度かしました。これくらいの音なら、録音ボリュームはこのくらいがちょうどよいとか、もちろんボリュームだけでなく、音源から録音機を離してみたり、それでもダメなら近づけたりと、自分なりにいろいろな音でさまざまな工夫をしながら感覚でコツを覚えていきました。それからもう一つ、これも失敗談ですが、タイマー録音を始めたばかりの頃、設定のやり方がわからず戸惑っていました。現地に行って設定をし、翌日回収に行くのですが、録音されていなくてがっかりという経験を何度かしました。原因は未だにはっきりしませんが、おそらくその頃は最初だったので雨よけもしていなかったために、獣が録音機に触れて設定が変わってしまったのか、あるいは操作に慣れていなくて使い方が分からずセットができていなかったのか、原因は分かりませんが、これも一つ一つ考えられる原因について対策を取ったり、自宅でテストをして現地に行ってみるなどしているうちに、最近では設定したのに録音ができていないということはなくなりました。ただ機械なので何が起こるかわからないのと、1台では録音できる音も限られてしまい、できるだけチャンスを逃さないようにするために、複数の録音機を何箇所かに分けてセットしておくという方法も最近取り入れています。こんな感じでいろいろなことがありましたが、野鳥録音に詳しい方のアドバイスとご意見を伺ったりする中で、学んだことをヒントに、こうしたらいいのかななどと考えが浮かんで実行できたこともたくさんあります。これからもまだまだ学びたいこと、もっと身につけなければならないことなどがたくさんあり、少しでもいいものが作れるように頑張っていけたらと思います。音いろいろのページにも読者の方から、もっとこういうふうにした方がいいのではとか、こういうところがとても良かったとか、アドバイスや励ましの言葉などたくさんの反響をいただけるようになり、とても嬉しく思っています。 このコーナーを聞いてくださっている方の中で、音いろいろのページにいらっしゃっていただけることがありましたら、ぜひご意見、ご感想などをお寄せください。励みにもなりますし、もっとこういうページにしていけるかな、とか、自分ではこれが一番いいと思っていたけれど、こういう考え方もあるんだな、など勉強にもなるので、何かありましたらぜひお寄せいただけると嬉しいです。これからもまだまだ皆さんにお話ししたいことがたくさんあるので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。音源提供者の森優太でした。